ローマ人への手紙第5章1節から5節。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
クリスマスになると思い出すことがあります。それはダラスの日本語教会でクリスマスに寸劇をしたことです。広島さんという人が脚本を書きました。天の法廷という題です。3人の人が死んで神様のもとに行きます。天の法廷でそれぞれが地上での生涯を言い開きをする、地上での生涯の言い開きをするというものでした。で、最初の2人は、私はこんなに善良だった、私はこんなに良いことをした、そう主張するのですが、天の門は開かれません。ところが3人目の人は、ただただ自分の罪を悔い改めるだけでしたが、この人のために天の門が開かれ、この人はパラダイスに迎えられるのです。他の二人が、それは不公平だと神様に訴えるんですが、神様は、救われるのは行いによるのではない、恵みにより信仰によるのだ、お前たちは自分の不十分な行いに頼りうぬぼれてきた、罪を悔い改めて私の恵みに信頼しなかった、そう言いまして、最初の二人を退けてしまわれる、そういうストーリーでした。広島さんが演出をしまして、国沢さんの奥さんと私がその最初の二人退けられる方の役をいたしました。で、国沢さんが三人目を演じまして、家内が神様の声を担当しました。で、このストーリーは、広島さんが交通違反をしてしまって裁判所に出頭しなければならなくなった、その時の体験から書いたものです。駐在社員として日本から派遣されていた広島さんにとって、裁判所、しかもアメリカの裁判所に行かなければならないというのは全く初めてのことでした。裁判所に行ったら何と言ったらいいのだろう、判事から何と言われるのだろう、どれぐらい罰金を払わなければならないのだろう。またこのことで会社に迷惑がかからないだろうか、ずいぶん心配したそうです。ドキドキしながら裁判所に行きましたら、なんと彼のケースは裁判で取り上げられないことになり、どんな処分も罰金もなしということになったそうです。裁判所に着くまで心配の連続だった広島さんは、裁判所から帰るときには感謝と平安で満たされていました。自分は交通違反をしたのだから、バスがあった当たり前、それが晴れて無罪になったというのです。いつ裁判所から呼び出されるだろうか、どれだけ罰金を払わなければならないだろうか、もう心配する必要はなくなったのです。広島さんはこのことから、神様がイエス・キリストによって自分の罪を許してくださった、その恵みを深く覚えました。広島さんは、罪のために滅びて当然なのに神から無罪を宣言していただいた、この神様の大きな恵み、それがこのことで一層よくわかりました、そういうふうに話していました。彼はその感動の中から先ほどの寸劇の脚本を書いたのです。広島さんは この寸劇によって罪を許された者の平安を伝えたかったのですね。皆さん、人の心から平安を奪うもの、それは何だと思いますか？それは罪ですね。犯罪を犯して日本中を逃げ回っていたある男がいました。彼が警察に捕まった時にこう言ったそうです。これでやっとゆっくり眠られる。逃げ回っている時にはいつ捕まるかいつ捕まるかとビクビクしながら毎日を過ごしていました。ゆっくり眠った日は一日もなかったというのです。どんなに健康でもどんなにお金があっても罪のあるところに罪の責めを負っているところに本当の平安はありません。聖書に悪者どもには平安がないという言葉があります。イザヤの48:22、全く同じ言葉をイザヤは57:21でも重ねて使っていますね。悪者どもには平安がない。罪のあるところに平安がないことは大人になってやっとわかることではありません。子供も知っています。子供は何か悪いことをしたとき必ず表情や態度に出ますね。不安な顔をし落ち着かない態度を示します。何か悪いことをしたな、親はすぐわかります。子供にも罪があります。しかし子供は純粋な罪人です。自分が持っている罪を隠そうとしません。素直に認めます。ところが大人になりますと自分の罪を素直に認めないでそれをカバーアップしようとするんですね。学歴や経歴、能力や財産、地位や業績などといったもので自分を囲い込んで平安を得ようとするのです。しかしそうしたものは決して私たちに本当の平安をもたらしません。あるアメリカの金持ちが、私に1時間でも平安を与えてくれるものがあったら100万ドルのチェックを書こう、そう言いましたが、平安は決してお金で買えるものではありませんし、力でもぎ取ることのできるものでもありません。むしろ神様の前に無力になって初めて神様からいただけるものなのです。イスラエルの王様の中で最も尊敬されていたのはダビデですね。ダビデはそれまでバラバラだったイスラエルの十二部族を統一し、イスラエルを圧迫してきた周辺の民族に打ち勝ち、イスラエルを強力な国家に作り上げた人物です。ダビデはあらゆる財宝に恵まれ一切の権力を手にしていました。しかしそれだけだったらダビデは単なる独裁者に過ぎません。ダビデは勇敢で心温かく神を恐れる信仰の人でした。それでダビデの部下は彼に忠誠を誓い、人民は皆彼に信頼していました。王として申し分のない人物でしたが、彼もまた罪と弱さを持った人間でした。ダビデはある時、自分の忠実な部下の一人のその妻と姦淫の罪を犯します。しかもそれをカバーするためにその忠実な部下を戦場で死なさせるのです。そして彼の妻を自分のものにしてしまいました。今から3000年も前の古代では、一国の王にとって兵士一人の命など何でもないことであり、その妻を我が物にしたからといって刺して非難されることでもありませんでした。このことでもダビデに対する部下の忠誠、あるいは人民の信頼は変わりませんでした。しかしこの罪を犯してからダビデの心は平安を失いました。ダビデには自分のしたことを忘れさせてくれる忙しい仕事やあらゆる楽しみがありました。しかし彼の心はそれらによって決して晴れることはありませんでした。ダビデは自分の罪に苦しんでいた時のことをこう言っています。詩編の32編ですが、 私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。誰もダビデを責めることがなくても、神ご自身が彼を責めました。ダビデは罪によって心の平安を失い、それまで持っていた神様との平和をなくしてしまったのです。罪は人間から平安を奪います。平安を奪い取り、神との平和を損なうもの、それは実に罪です。ではダビデはどのようにして心の平安を取り戻し、神との平和を回復したのでしょうか。それは自分の罪を罪として認め、悔い改めて神様に許しを請うことによってでした。ダビデは心からの悔い改めをし、神様に許しを請いました。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。ダビデは同じ詩編でそう書いています。どんな罪も権力によっては塗りつぶすことはできませんね。しかし世の権力者たちは自分の罪を権力によって塗りつぶそうとします。しかしダビデはそのような人物ではありませんでした。ダビデは自分の犯した罪を隠しませんでした。彼は一人の罪人として神様の前にひれ伏し、悔い改め、許しの恵みに寄りすがりました。ダビデは信仰によって、ただ神様の恵みによって罪の許しを得ました。ダビデはその喜びを同じ詩編でこう書いています。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。今朝の聖書でありますローマ人への手紙、その4章では使徒パウロはこのダビデの言葉を引用していますね。罪の許しは信仰によって与えられるという例証に、イラストレーションに使っています。ダビデと私たちでは時代も環境も立場も地位も何もかも違います。私たちはダビデと同じような罪は犯していないでしょう。しかしだから私たちはダビデよりも罪が深くないと言えるでしょうか。ダビデほど深く神様を愛した人はいません。ですからそのダビデの神様を愛する愛に劣る私たちは、たとえダビデと同じ罪を犯していなくても、神様への愛のなさにおいて、どれほど大きな罪を犯しているかわかりません。またダビデは、選ばれた王様だったから罪を許されたのであって、私のように何の立場もないものは許されないのだということもありません。今朝のマニフィカートを読んだところに、神は力あるものをその王座から引き下ろすと書いてありましたね。王であれ、どんなに有力有能な人物であれ、罪を犯したなら、それを裁き、その人を王座から引き下ろされるお方、それが神様です。ダビデが罪を許されたのは、彼の功績によってではありません。彼の地位によってでもありません。信仰によってでした。罪の許しはどんな行いや功績によっても勝ち取ることはできません。それはただ信仰によってだけ得られるものです。聖書はどの時代、どこの人であっても信仰によって、信仰によってだけ罪の許しを得られる。そのことを教えています。罪の許し、それは法律の言葉では、義認 義と認めるというふうに言い換えられています。神様が与えてくださる罪の許し、それは単に罪を見逃してもらったというあやふやなものではありません。もしそうなら、今回は見逃してもらったけど、この次はダメかもしれないということになりまして、それによっては平安などを得ることはできないのです。神様が私たちの罪を許してくださるというとき、神様は神様の法廷から私たちに無罪を宣告してくださるのです。神様に受け入れられるほどに正しいものであるとさえ宣告してくださるのです。義人の義という言葉、これは正しいことや正しいことの基準を意味しますね。神様ご自身が義です。そして義なる神様は人間と人間の社会に正しさを求め、あるべき基準を定めておられます。ところが人は誰一人神の義に届くものはありません。ローマの手紙の 3-23、 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができないとあります。すべての人は神様の義という基準から見れば皆失格者なのです。しかし神様はそんな人間を憐れんで、ご自分の御子を世に使わしてくださいました。イエス・キリストは人として罪のない生涯を送り、神様の御心に完全にかなう人生を生きられました。イエス様は神の義を満たされたのです。なのにイエス様のご生涯の最後は罪の報いである十字架でした。なぜでしょう。イエス様に一体何が起こったのでしょう。イエス・キリストはあの十字架の上で人類の罪をご自分の身に引き受けられたのです。このことのゆえに神はイエス・キリストを信じる者にイエス・キリストが満たしたその義をお与えくださり、そして罪人の罪を許し、罪人を正しい者として救ってくださる。そうですね。ローマの手紙の4章25節、今5章1節を開いていますから、その一つ前です。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです。この箇所ははっきりとイエス様の十字架が何のためであったかを物語っています。神様の法廷に出るとき、人間には神様に申し立てることのできる義、何一つありません。しかしイエス・キリストを信じその義をいただくなら、その人は神の法廷で無罪の宣告をいただくことができるのです。聖書に、私は主によって大いに楽しみ、私の魂も私の神によって喜ぶ、主が私に救いの衣を着せ正義の街灯をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ、というお言葉があります。このようにキリストの義の衣が私たちを覆ってくれるのです。なんという平安でしょうか。もし人が自分の正しさに耐えるとしたら、人間の正しさなどはボロ切れ同然であります。だから絶えず不安でいなければなりません。しかしキリストの義によってすっぽりと覆われてしまえばもう安心です。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平安を持っています。ローマの手紙5章1節のこのお言葉はこのような平安を指しているのです。神との平和、この言葉はもう一つの意味があります。それは罪の許しによって与えられる平安とともに、罪の許しによって開かれた神との交わりを指しているのです。罪の許しは法廷での無罪宣言だけで終わらないのです。罪を許され、神の法廷で義と認められた人々は、次に神の宮殿の 神様との親しいバンクエットに招かれている、招待されているのです。法廷から宮殿に行くのです。神様が人間の罪を許されるのは、神様がその人との交わりを回復するためなのです。神様の法廷で義と認められたからといって、それですっかり安心しきって再び自分の古い生活に帰っていったのでは、義と認められたということの意味がなくなってしまいます。義と認められたからこそ、もっと神様に近づき、神様と交わることに励む、それが義と認められたものに求められていることなのです。イエス様は当時罪人と呼ばれ蔑まれていた人々とよく一緒に食事をなさいました。イエス様のなさった食事は、罪の許しの後に来る神様との交わりを表すものでした。それは神様が常に罪許された者と共にいてくださるということの印でした。コンパニオンという言葉がありますね。同伴者という意味です。これはラテン語のクム、共にという言葉と、それからパニス、パンというのはラテン語でパンですが、食べるパンですね、ブレッドですね。パンを共にするという言葉から来ています。日本語でも同じ釜の飯を食った仲だなんてよく言うじゃありませんか。一緒に食事をすると言っても、レストランで大勢の人がただ食べているというのではありません。これは喜びや悲しみ、感謝や苦しみを共有する、そういう人格的なもの、心の交わりのことを意味しています。イエス様は私たちの罪を許すだけでなく、私たちと共に食事をしてくださるお方です。つまり私たちのコンパニオンとなってくださる。イエス様は私たちの生涯のコンパニオンとなって、私たちの人生を共に歩んでくださるのです。たとえ私たちがイエス様から離れるようなことがあっても、イエス様は私たちを見捨てることはありません。そして常にこう言って私たちを導き戻してくださるのです。ヨハネの黙示録にある御言葉です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様が私の人生の同伴者、コンパニオンになってくださったのですから、今度は私たちがイエス様と共に歩み生きるもの、イエス様の同伴者、イエス様のコンパニオン、フォロワーになるべきですね。イエス様は私たちにそのことを求めておられます。罪を悔い改め、それを言い表し、イエス・キリストを心に迎え入れ、イエス様と共に歩む、その時あなたに平安がやってきます。神様との隔てのない交わりが、神との平和が訪れるのです。ある人が私に質問しました。本当にそれだけで心の平安、神様との平和を得られるんですか？なんだか話がうますぎます。では私たちは神様との平安を得るために何かできるのでしょうか？どんな修行を積み重ねれば心の平安に至るというのでしょうか？どんな良い行いを積み重ねれば神様との平和を勝ち取ることができるのでしょうか？いいえ、何によってもできません。平安は罪の許しからだけしか来ません。そして罪の許しは神様からの恵みによって与えられるものであって、人間の努力で勝ち取ることができるものではありません。罪の許しのために、神様との平和のために必要なこと、それはイエス・キリストがあの十字架の上で全て成し遂げてくださいました。私たちがしなければならないことは、ただそれを受け取ることだけです。その恵みの中に生きることだけです。確かに 私に質問した人が考えたように話がうますぎます。でも皆さん、話がうまいからこそ、これこそグッドニュース、福音なのです。ダラスの教会で演じた寸劇の脚本を書いた広島さんはアメリカに来まして、このグッドニュースを聞きました。罪の許しから来る平安、平和を体験しました。彼は日本に帰ってから仕事を辞めて神学校に行き、今は牧師としてこの福音を伝えています。その寸劇の中で悔い改めて罪の許しを受け取った男の役割をした国沢さん、彼が主役だったわけですが、彼は今牧師になり、奥様と共にテキサスで働いております。二人とも福音によって生かされ、そして福音のために生きるものになったのです。すべての人が牧師、伝道者、宣教師に召されているわけではありません。しかし、すべてのクリスチャンはこの福音によって生きる、福音のために生きること、福音の証人になることに召されています。いわゆる立派なクリスチャンでなければ福音を証しできないというのではありません。多くの人に名前の知られているクリスチャンだけが証しをすればよいというのでもありません。本当に罪の許しの恵みの中に生かされているクリスチャン、神様との平和の中にいるクリスチャンなら、誰でもこのグッドニュースを証しすることができるのです。そして証ししなければならないのです。このクリスマスのシーズンに、この平和の福音に生き、これを証ししていく私たちでありたいと願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、最初のクリスマスに天使たちは、いと高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにと歌いました。あなたは御子イエスの十字架と復活によって、私たちにあなたとの平和を与えてくださいました。それで私たちも、神は呼び人と和らぎませば栄えあれやと御使い歌う、このようにあなたに賛美を捧げています。罪の許しによって与えられるあなたとの平和、この大きな賜物を感謝します。一人でも多くの人がこの平和を受け取ることができるよう、私たちの証を用いてください。主イエスのお名前で祈ります。